Spinner。
味な副音声ボイスオブフード、平野咲子のポッドキャスト味な副音声ボイスオブフード第75回目始まりました。この番組は365日食べ物のことしか考えていない食のしもべことフードエッセイスト平野咲子が毎回テーマに上がるフードについて熱く語り、音楽のライナーノーツみたいに、美術館の温泉ガイドみたいに、食をもっと面白く深く味わうための投稿をお届けする番組です。今回はですね、前回に引き続き作家の朝吹真理子さんをお迎えしております。真理子さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、あの前回はね、湯気の食べ物についていろいろ話してきたんですけれどもあの湯気といえば、多分私たち一緒に食べた湯気の食べ物がいくつかあって、そしてそれはその多くが内田真美さんという、私たちが敬愛してやまない料理家さんのお家で出会っているような気がするんですけれども、そうですよね。
そうです。真美さんの、真美さんのお家で、はい、湯気を囲んだ楽しい思い出がいっぱいありますよね。
本当にそう、いっぱいいっぱいあるの。
あの私が一番印象深かったのが、うんうんうん、あのスコーンを一緒に、あれ何回か食べてますよね。あ
れ、そうでもない、何回か食べてると
思うんですけど、うん、多分一番最初に食べたのって5年とか、
確かに結構前かもしれない。結構前
です
よね。
で夏の日で、
うん、ああそっか、
うん、でそれでなんかね、咲子さんがすごい可愛いワンピース着てたの覚えてるんですけど、うん、なんか小花柄っていうか、小花柄の、
もう私小花柄湯の妖怪と言われてるくらい小花柄の服が好きなのでいや
すごいお似合いの
小花が
小花が今日も
小花を散りばめて今日もいるんですけど、
あのね、いつもマミさんの家に行って楽しいのは、マミさんとあの咲子さんの舌で味わった瞬間に、うん、それをなんか止めどなく、うん、あの言葉にするあの会話の応酬を聞くのが大好きで
即興のラップみたいな、いや全然そんな感じじゃないんですけどね。
いやいや、
本当にな
んかあのちょっとなんかサイファーみたいな
サイファーがフードサイファーがそんな状況に見えてたんですね我々の。
いやもちろんその対戦じゃなくて牧歌的なんですけどね。でもなんかそのあのスキャニングの天才って言ってたじゃないですか、マミさんの、ね、
そう、マミさんは本当スキャナーなんですよ、
すごい
舌が、はい、
でそれでなんか、ね、2人で話してる時にそのスコーンを、うん、あの焼き上がった時に、うんうんうん、みんなで、まあ、スコーンってあの湯気を食べるものだって私知らなかったというか、焼きたてのスコーンなんて、うんうん、というか、まあ、家で料理ほとんどできない、
はい、
あの確か平野さんも、
ね、私もです
底辺、
はい、
底辺っておっしゃってたけど、はい、まあ、私もだいぶ底辺で
本当ですか、今度ちょっと底辺回もやりましょう
なんですけど、その時にその焼きたてのスコーンって食べないですよね、はい、まあ、お店で
大体ね焼かれて置いてあるものが多
くて、うん、まあ、ちょっと温めてあるけど、もちろん湯気出るけど、うん、まあ、そんなにこう湯気を割った瞬間に浴びるってことないじゃないですか、うんうんうん、あんなに頬をあの柔らかい乳製発酵の香りで、うんうん、こうなんていうんですかね、こう親しげに湿らせてくれる食べ物ってないって思って、うん、って言ってた時に、うん、咲子さんが、うん、あの赤ちゃんの匂いがするって、
はいはいはい、
ね、でその時にすごいと思って、この匂いなんか懐かしさみたいなものと、この匂い何の匂いって言った時に、その乳製発酵の匂いっていう風にしかなんか私なんか言えなかったけれど、うん、咲子さんのそのサイファーによって
サイファーによって
その湯気はもう赤子の匂いに なった、はい、でなんかそれが1年後ぐらいに、うんうんうん、その小説の中で、はいはいはい、その登場人物が、はい、タイムレスという小説の中で、うんうん、あの咲子さんが言った赤ちゃんみたいって言った言葉が、うん、その マミさんのレシピのスコーンとともに、うんうん、あのとまあ、登場人物が思ったこととして出てくるんですけど、うん、なんかあれもやっぱり1年くらいやっぱ忘れられない言葉で、うん、あの時になんかその瞬間のあの食べ物の匂いを、うん、その独特の言い方じゃなくてみんながわかる記憶の匂いでそれを言うっていうのって本当にすごいなって思って、
そんな思いつきの一言を、
いやいや、なんか私の感動の瞬間だったし、それ以来なんかやっぱスコーン食べる時にこの子はどげな赤ちゃんかな
やばい妖怪になってますね。いやでもすごいわかります。特にやっぱあれって焼きたてだからじゃないですか、うん、でマミさんってその作り置いたスコーンを出さないんですよね。
出さない、絶対出さない。
お客さんが集まってからじゃあスコーン作りましょうかって作ってくれるんですよね、うん、一個一個。だから本当に出来たてのスコーンがね宅にやってきて、でパッと割るとわって湯気が出て、やっぱそこで初めてその地球の空気に触れたのだみたいな、おめでとうみたいな、誕生したみたいなのも含めてのやっぱ赤ちゃんというか、
いやね、なんかあの、うん、ちょっと酸っぱいじゃないですか。
そうですね、ちょっと発酵した香りというかね、
うんうん、あれを感じっていうのが、でもなんだろう、その酸っぱいけどそれはなんかこうとってもこう親密な、
分かる、
親密な酸っぱさっていうか、
なんか分かる分かる、でも甘やかなね、うん、なんか元から知っていたようなみたいな、ね、
うん、だからなんか赤ちゃんの香りっていうのはなんか本当にそうだなって思うし、うん、であのあのあれつけるじゃないですか、クロテッドクリームと
ジャムね、
でしかもあれはなんかそのあのクリームとジャムがその湯気によってぬくまって、うん、でそれを食べるための土台じゃないですか、なんかスコーンって、なんかスコーン自体はなんかその 湯気発生器で
また装置としての湯気になっちゃった
で、かる、あれがちょっとぬくまって口に入ってくるっていうのが あれがすごい
食べたい
食べたい
マミさん、
マミさん作ってくれ
自分たちで決してこしらえることができない2人
あんな無理だな多分何回も生まれ変わっても無理だな。
いや分かります、うん、あれできない、
できない、うん、でまたマミさんの家ってあの白いなんか美しい布にあれがまたおくるみ的になんかあんなに可愛くあのスコーンを運んでくれるのっていう感じで出てきますよね、
ルビちゃん、
ルビちゃんのおくるみみたいな感じで、あのゆりかごみたいな銀のなんか綺麗なものとか、あのなんか白いいいゆりかごみたいなのになんか布とともにやってきて綺麗ですよね。
何度でも祝いたいですよね。
祝いたい、ね、生まれてきてくれて
ありがとう
って食べるっていう、もうそれ新種の妖怪
化け物ですね私たちでもあれじゃないですか、スコーンもだけど鍋、お鍋、
ワンタン鍋ですよね。
あの覚えてる、
メンピエン、
あのだしじゃなくてお湯で本当細長いワンタンみたいなのを湯がくんですよね。
あれなんかマミさんのうちのあのなんか2階に上がってくときに、うん、なんか階段の手すりに綿片が垂れてて、うん、なんか干してあって
それ何、いやいや夢の中の
違う違う違う、あのレースみたいに、
あーなるほど、
で、はいはい、それでこれから入れるやつみたいな感じで
思い出した、
で、え、何食べんだろうと思って、うん、でもなんかこう普段食べるああいうものって、うん、もうちょっとなんかこうすいとんとか、
はいはい、
ひっつみっていうのなんかこうああいうなんか食べ物みたいにもうちょっとなんかこうどんくさいっていうか、
まあ、足腰強い感じですよね、
ですよね、うん、でもなんかマミさんなんてほんとフリルで、
うん、
こう軽やかですよね。
わかる、すごいほんと絹のようにファファファファファってしてますよ ね確かに。
であのまた透明っていうのがな、お湯でっていうのがこう洒落てるんだよな。
本当に私しゃぶしゃぶしかできない人間からしたらねとかなんか味噌バター鍋みたいなネットで見たやつとかキムチ鍋の素とかやっちゃうん
いいですよね、
お湯で、しかもそれでマミさんがジャン職人で、その発酵した唐辛子とかの調味料をこういそいそと冬に向けて仕込まれてるんですよ ね。でそれがなんか10種類くらいファッと並んでて、その湯で湯がいた麺片とかレタスとかをその自分たちで調味料を調合してタレにつけて食べるんですよ ね。
あれは あれは本当に湯気が、でもあれもクライマックスないんですよね。
確かにあれもいくらでもいける
けど、あれいくらでもいける、
それで食べ過ぎちゃうんだよな。あとマミさんのお家の湯気で言うとお茶もありますよね。
あれも楽しかったですよね、う
ん、マミさん最後にだいたいその中国とか台湾のお茶入れてくださって、なんかある時とびきりのジャスミン茶を入れていただいた時に、なんかろうそく明かりの中ですごいマミさんがお茶の話をしながらこうお茶を入れてくださって、本当になんか白い花が暗闇に少しずつぼんやり咲いていくみたいな感じでお茶が入れ終わって、もう息を吸ってるだけでも甘い香りがして、私知らなかったんですけどジャスミン茶ってその朝露の中でジャスミンの茶畑で摘まれたそのジャスミンをすぐにそのお花と一緒に重ねて、うん、でお花をたっぷり重ねて香りを移していくっていうその製茶場の工程を知らなくて、なんかそれを聞きながら
あれはすごかったですよね、うん、もうでも目の前にというかそれこそ湯気の向こうに、うん、私たちあのお茶の山見ましたよね。
見えた
見えましたよね、うんうん、で全然知らないのに、うん、なんか あそこはみたいな風に言えてしまうようななんかあのジャスミン
虚言癖が
なんかジャスミンの花の房とか、うんうんうん、なんかよく知らないのに、ね、まだ露に濡れた状態でね、なんかお茶と一緒にやるといいよねみたいになんか言えてしまうような、なんかあんな景色を一緒に見られて楽しかったですよね。
確かにあそこ行ってよかったよねみたいな感じの気持ちになってる、うん、確かに。
でなんかあの時あそこのお茶の山で、うん、お茶の山のそばで飲みましたもんねみたいななんかそんな気持ちになりますもんね
記憶の改ざんがでも改ざんしちゃうくらい結構茶酔いしましたよね。
しました、あの時、うん、本当に私も結構茶酔いして、うんうん、眠いようなだるいような、うんうんうん、あの本当に茶酔いってあるんだってその時思いました。初めてだったと思います、茶酔いしたの。
私もそうかもしれない。しかもその時にマリコさんがなんか目を閉じながら飲みながら、まつげの重たい節目がちな美人が見えますとか言っててすごいなんてすごい言葉を即興で、まあ私からしたらサイファーですよね
サイファーが
始まってましたね。
でも虚言癖が
虚言癖
あのでもなんかこうなんて言うんだろう、こうミスとか何かのこう透けた蚊帳とかそういうのの向こうにいるようなそんな雰囲気のお茶でしたよね。でだんだんその人が近づいてくるじゃないですか、回を重ねるごとに。
え、
こんな親密になってきて
ちょっと しっかりしてみたいな私しっかりしないとみたいな
でも完全にもうあの魂を抜かれてるっていうか、
そうですね、
なんかあの人に会いたいみたいなすごい時間でしたよね。
しかもマリコさんってあの食べた後に気絶しますよねたまに
いや多分血糖値の問題だと思うんですけどなんか必ずマミさんのお家で絶対手伝おうと思ってるんですけど、うんうん、サボってはいないんですけど毎回寝ちゃうんですよね。
そう、それで寝てるマリコさんが美しすぎて可愛い猫ちゃんみたいやと思った。
なんか食うだけ食ってみんなが片付けてる時にソファーで寝てるとか本当にひどいって思うんですけど、
いや憧れる。
どうやっても起きられなくて、うんうん、で大体なんかお茶の頃になると一人で元気になってて逆
に、ね、子供
もう座ってるみたいな、なんかお茶まだかなみたいな感じ
あでもなんかマリコさんのそうやってそのこの世にありながらちょっと他の世界とつながっちゃうみたいな食べ物っていうか、今のもそうだし、あと私はたこ焼きからガスの惑星が見えるみたいなお話もすごい好きです。
ありがとうございます、うん、でもたこ焼きは本当宇宙創生、
うんうん、そうなの本当に
本当にたこ焼きは我が銀河系ができていくことが目に見えて毎回わかるっていう、うん
そっか、
だってあの球体に、うん、まあビッグバンから、うんうんうん、まあ、ちょっとかなりいい加減に言いますけど、はい、ビッグバンから、まあ、はい、チリアクタみたいなものができていて、うんうん、でそれが何かのこうなんて言うんですかね、こう自転し始めるっていうか、こうぐるぐる回ってきて、うんうん、いろんなものを取り囲みながら、まあ、一つの球体になって惑星が誕生するっていうのを、うん、あの 10分ぐらいの時間にやってくれるっていうで自分から回せるっていう、
創造主としての私みたいな、
神
としての私がこの惑星を作ってみようかな、チーズ、今日はチーズの惑星を作っちゃおうかなみたいな感じで カジュアルに。
カジュアルに。
大量に作れますもんね、一気にね。
そう、大量に作れるし、うん、でしかもなんかね、何たこ焼きってなんか基本的には何入れてもどうにかなるじゃないですか。
わかる。懐広いよあの子、うん、本当に。
でしかもなんか本当に料理が下手だから、なんか誰かを招いた時に何か何かを作ってこう出すみたいなのが本当にできないけど、たこ焼きは
確かに、
たこ焼きはなんかどうにかなる。
確かに。で共犯者になれるみたいな、
うん、そうそう、ちょっとほら回して回して、
自己責任じゃないみたいな、
一人じゃない感じ。
確かにそうかも。あ、たこ焼き機買えばいいんだ。私もそれ悩んでた、
ね、
なんかもてなす能力が著しく低いから。
でもさきこさんはなんか美味しい食べ物知ってて大丈夫そうじゃないですか。なんかケータリングというか、なんていうの、なんか
あそこからこれをピックアップしてみたいな、
ね、ピックアップして、で あれはここでピックアップすれば回ればいけるかなみたいなのが、うん、なんかこうありますよね。
確かに、もう、うん、もう課金しようみたいな、
もう金で解決しよう
あるあるある、それもある、
うん、けどたこ焼き器さえあれば、うん、底辺でもどうにかなるし、あとなんかいただいて食べきれないまま冷蔵庫の中で死してゆくハムとかあるじゃないですか、うんうんうんうん、ああいうのも当日にもう入れちまえば
確かに
どうにでもなる。
なんでもね、
うん
うん、
オイル引けば、うんうん、まあ、一応なんかアヒージョみたいにならなくもない。
あ、確かにそうだ。
なんでもニンニクを、まあニンニクそんなに私好きじゃないけど、まあニンニクみたいなもの入れてなんとかしておけば、みんなのお酒のおつまみにはなるかなみたいな。
確かに。あ、すごい良かったですね、その正解を。
もうでもそれしかなくて、たこ焼きの人って言われてたから、うん、でも柴崎智香さんと一緒に、はいはいはい、大阪出身の、うん、小説家の柴崎智香さんと一緒にたこ焼きをやった時は、うん、まあ、なんかやり方が違うってすごい怒られたから、多分たこ焼き的にも本当は底辺なんだと思うんですけど
大丈夫です。でもクリエーションしてるんですもんね、創造主としてねだから
でも多分オーセンティックなたこ焼きを、でもやっぱ柴崎さんのすっごく美味しかったです。なんか
そうなんだ、
うん、やっぱ大阪の人は
たこ焼き美味しいですよね。私もプロのたこ焼き、うん、美味しい、本当に好きです私も。
どこぞで食べられる。
あ、私はあのたこ焼きのプロっていうか、プロの料理家さんで、あ、それこそアーバンママとかのたこ焼き、
いや、あのアーバンママ
という
アーバンママから、はい、台風のたこ焼きを教えてもらったんです。
美味しそう。あ、それをやってるんだ。
そう、ナンプラーで食べるたこ焼きで、
美味しそう。
でナンプラーじゃなくてソースで食べてもいいんだけど、うん、ナンプラーとライムとかで食べるっていう、うん、
パクチーも入れたりとかね。
そうなんです。なんかネギの代わりにパクチーを入れる。
超美味しいですよね、それ。でごま油で焼くとかね。
そう、なんかね、うん、なんだっけな、なんかオリーブオイルで焼くとか。
オリーブオイルなんだ。
でもまあそんな感じで。
ちょっと話したいこといっぱいあるんですけど、私あの湯気の話するっていうのをマリコさんとあの決めた時にあの思い出した本があって、あの関口良子さんのカタストロフ前夜ってマリコさんもお持ちで。
めっちゃいい本ですよね。
いい本ですよね。うん、その最後にその亡霊食っていう、う
ん、これすごい
ね、章があって、まああの簡単に一言で言い過ぎてしまうと儚い食べ物のカタログみたいな感じなんですけど、
そうらしい。
雲を食べるとか、うん、透明を食べるとか、いろんなテーマで食べ物について、食べられないものについても語ってて、でその中にね、あの霞、煙、蒸気を食べるっていう項目があるんですよね。で私も今手に持ってるんですけど、なんかその中の私、あの霞を食うっていう、その慣用句の、その中国の仙人が霞を食べて生きていたからっていう話から、まあでもかつての中国の仙人だったら本当にまあ半ば天上の半ば属性の食べ物食べてたかもしれないなみたいな話をしていて、で本当にそのこの世なんだけれども他の世界と関係を結ぶ食べ物の話みたいな感じにつながっていくんですよね。私結構そのマリコさんがそういう感じでなんかこの世とあの世をつなぎながら物を食べていたりするような感覚を結構感じていて、
そんな恐縮虚言が
見えましたみたいな見通せましたみたいな でもなんかそれこそこの中だとその霊力のある桃の実を食べるとあの不老長寿が、うん、あの得られるっていう中国の伝説とか、その冥界の食べ物と言われているザクロを食べてしまったペロセポネっていう少女が出てくるギリシャ神話の話とかあったりして、うんうん、そういう本当ここではないどこかになんか飛んでいっちゃうみたいな、なんかそういう食べ物ってでもありますよね、たまに、
うんうん、なんかあのこの涼子さんの、本の中の、うん、でもあのこの雲を食べるのとかもいいじゃないですか、うんうん、そのやっぱみんな雲、
うん
うん、世界各国にやっぱ雲を食べる お菓子があるっていうこととか、
うんうん、
であのなんかあのこの蒸気のところがあったじゃないですか、
はい
はい、
うん、
で私お酒が飲めないのでこの蒸留酒というのは、まあ、名前からその蒸留という字があるし作り方がまあそうだから、それそのものを唯一食べられの飲めるものじゃないかっていうのって、はあ、確かにそれはそうだって思って、でもあの下校だから、咲子さん飲めますかお酒？
いや私も下校なんですよ。
何
言わいやそれ超わかる。
いやだからなんかいつも私あの吉田健一とか大好きなんですけど、吉田健一のお酒の話とか読むと、
うん、
いいなって思うけど、うん、まあ、自分にはやっぱりその肝臓の問題があって制限があるから、まあ、絶対到達できないなっていつも思って。
そうですよね、うん、お酒だけのアンソロジーとかありますもんね。
そうそう、
ね、
ありますよね、うん、そうするとなんかあかなりお呼びでないとか、なんかこうお酒っていうのが結構イマジナリーのものになっていて、結構想像上の飲み物に近いから、うん、なんかいつも憧れを持ってる、ね、熱燗とかもいいなと思うけど、もうイメージでしかない。
だって普通の人がそうやって一杯あの引っ掛けて帰ろうかなみたいなのを、そうコンビニの肉まんで満たしてるってことですもん ね, ねマリコさんは。
サイコさんもそうですよね。
そうですね、私も大体そうですね。
そうなんですよね。でもなんか涼子さんのこの亡霊食をなんか読んでると、このなんか名前のない食べ物の話とか、
はいはいはい、
でも面白いですよね。
面白い。
これの中でちょっと蒸気とは違うけど、
うんうん、
あの描写を食べるのシーンがあると思うんですけど、はいはいはい、なんかこの描写を食べるっていうので思い出すと、うん、私あの牡蠣が食べられないんですけど、
あ、そうなんですか。
特に生牡蠣が、
うんうんうん、
でそれはなんかチェーホフの短編に、うんうん、なんか牡蠣を食べたことがない少年がなんか食べ方をの嘘を意地悪で教えられて、なんか殻ごと殻がやっぱいいんだよなみたいな感じでなんかジャキジャキになりながら食べ続けてみんなに笑われるっていう、ちょっと久しく読んでないからちょっと違うかもしれないけど、そういうなんか悲惨
トラウマティックな、
なんか人間の嫌なところ全部詰まってるみたいな、なんかこうなんかそういう陰惨小説があって、
嫌すぎ。
でなんかそれを読んでからなんか、まあその生ガキは一応こうロシアンルーレットでもあるじゃないですか、
です、ね、
ノロウイルスとの。
怖いですよ本当に。私もあんま食べない。
でかつその陰惨小説を読んだことによってその描写によってその怖い食べ物になってしまって、
うんうんうんうん、
あの口にすることができなくなっちゃったんですよね。
うん、
あれはなんか喉越しとか、
うん、
その小さい海を食べるっていう、うんうん、なんか本当に素晴らしい食べ物だと思うんだけど、うんうん、怖い。それはもう多分文章によって
面白い。あでもなんかそれこそそういうなんだろうな、なんかちょっとこうなんか違う世界に行ってしまうみたいな感覚になる食べ物がたまにあって、
うんうん、
なんかそんなに多くはないんですけど、
あ知りたいです。
なんかそれこそ湯気でなんか忘れられないのが、私夏の終わりの焼きナスが大好きなんですよ。
いいですね。
でなんか特にその鴨ナスをまん丸のやつをもう360度こう炭火で焼かれて真っ黒焦げになったやつを、あのとある和食のお店で、まあ多分それは弟子の人がめちゃくちゃ暑い中で焼いてくれてるんですけど、それをこう運ばれてきたの大将がこうナイフでザッザッって切るとこうブワッてもう湯気とともにこううるうるほわほわの真っ白な身 がそのナスの実がこうジューシーな感じで出てくるんですけど、もうそれがそれ粗塩をつけて食べるんですけど、もう本当に神様の主食みたいな神聖な感じで、でもそこにもう火の神と水の神と土の神とかなんかみんな集って、なんかそれを食べているみたいな感じがして、なんかそれを食べた時になんかもう美味しいっていうか、なんかちょっと切ないっていうか、なんだろう、なんかその、まあ、その食べ物の持ってるエネルギーもそうだし、その時その季節でしか食べられないみたいな、その時間、季節の時間軸もそうだし、なんか私が今日生きてましたみたいな時間軸とか、なんか全部重なって生きているみたいな、なる瞬間とかがあって、なんかああいう感動ってもう美味しいを超えちゃってるなみたいな、でもあるよなっていう風に思ってて、
いやめっちゃいい話ですね。本当にナスとかああいうのって、うん、その皮の表面で、あの、ま、の中にお水がたたえられてるから、あのなんか 水ってその植物がその育って土から吸い上げた水の味しますよね、
うん、そうなんですよ。
あのタケノコもそうだと思います。
わかる、タケノコ
あれはなんか本当に冬から春に至るその、うん、土の下の時間をの水をこう食べる感じがしますよね。だそういう感じですよね。夏の時間のその土地の記憶っていうか、水の記憶を食べるってことですよね、
うん、そうなんですよ。
いや最高ですね。
ありがとうございますそうだからか、だから泣けるんだと思う。
いや泣けると思う。 でなんかしかももうもはや妄想の域に達してきたけど、うん、なんか戦時中とかって、うん、なんかあの自分の家でナスとか作るじゃないですか、うんうん、でそういうなんかそのひもじい中でかろうじて作りやすいらしいんですよね、うんうん、ナスとかって。だそういうなんか私たちが生きてなかった時間さえもその夏の水には入ってんじゃないかなってちょっと聞いてて思う。
それはもう切ない。なんか食べられなかった人と食べられた人とかそういうのも考えていくとどんどんもう切ないあでもだから私あれ食べて生きるって思ってたのかもしれない。
でもめっちゃいいですねそれ。
あでもマリコさんのおかげでちょっと理解できたかも。これ何なんだろうって思ってて。
いやでも美味しいですよねナス。でもナスはその身って感じなのも分かります、うん、あれってなんか本当になんか尊い肉っていうか。
そうなんですよ、ね、本当肉みたいなの、うん、水の肉みたい、うんうん、
あれはすごいですよね。
ナスすごい、
ナスすごい大好き
大好き私も大好き
アジナ副音声ボイスオブフード。
はい、というわけで今回も朝吹真理子さんを前回に引き続きお迎えして、湯気の食べ物であるとかそうでない食べ物の話までいろいろとお話ししてきましたけれども、朝吹さんありがとうございました。
ありがとうございました。
いやーなんかお腹空きましたね。
いや本当に今もうかなりひもじいです
本当にですね。
今度ご一緒したいですおでんを。
ぜひおでん行きましょう。
食べたいです。
おでんの回と、はい、あと君たちは何を食べてきたかを見る会
プロジェクター、
プロジェクターでぜひよろしくお願いします。あといつかあの底辺料理人のどちらが底辺かを決める会っていう。
いやもう本当不毛な作品になりそうい
やだって今日もすごいおしゃれな鍋の話とかしてたけど、本当自分の鍋とかマジで本当にもう激ダサなんですよ。
いや激ダサですよあのですか。私前きりたんぽを友達に振る舞おうとしたら、あの日系アメリカ人の友達が、うん、ノーマダムって言って、うん、なんか突然作り始めてくれたっていう。そのなんか私の手つきがすごく良くなかったみたいで、なんか
ホームカントリーの食べ物なのにな
んか僕がやるって言って作ってもらったことがありますか、うん、
じゃあちょっと負けてないかもしれないです私に底辺料理の回でもよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
そして番組では引き続き皆さんの好きな食べ物のメッセージを募集しています。メッセージを紹介させていただいた方には番組オリジナルステッカーをプレゼントします。メッセージはアジナ副音声のインスタグラムをチェックして送ってください。アジナ副音声は毎週月曜日に配信しています。さらに J-WAVE のラジオでもお聞きいただけます。毎週金曜日深夜12時30分から FM81.3 J-WAVE、 こちらもぜひチェックしてください。 平野咲子が届けるアジナ副音声ボイスオブフード、次回も食べ物への愛を声にしてお届けしていきます。あ、お腹すいた。